って許されてるってことであります。でも実際のところ不完全な教会であり、弱いは愚かな私たちの集まりにおいて、他者を断罪したりですね、兄弟姉妹のことを悪く言ってしまったりとかね、そういうのはもちろんあります。日常生活の中で、友人関係の中でもね、職場との関係の中においてもね、いろいろと内に秘めたる思いが外に溢れる時だってあるしね、それは配偶者同士の関係とか、あるいはその家族関係の中で両親に対してね、言ってはならないことを言ってしまったとか、いうこともあるでしょう。しかしそれが最も出てしまうのは教会なんですよね。で、出していいんですよ。出すつもりで言っちゃダメですよもちろんだけれども、ね、教会でギャン泣きされても困るのでね、別にギャン泣きしてもいいんだけれども、きちんと教会の中で自己開示していれば、世に行った時にですね、転んでしまうこととかね、いつまでも争ってしまうようなところから解除されてですね、怒りから解放されてですね、神様が、罪に従って私たちを扱うことをしないように、隣人たちにも、接することができるようになってきたらいいんじゃないでしょうかということですね。それは自分の力でやっちゃいけないし、やったとしても誇りしか、こんなことできたさみたいな感じの交わりしかできませんから、やっちゃいけませんよ、そんなのね。新キリストの復活に対する信仰ゆえにですね、神の主の憐れみを深く深く体験して、結果としてなんか自分では意識したことがないけど、他者になんか良いことしてたというのがね、流れであって、少しでも客観視して自我の意識化っていうものが起きるのであるんだったら、私はこういうことをやってるから、っていうプライド、誇りにつながってくるね。でも誇りはもう取り除かれたと言うわけね。で、3番目、神の慈しみとはキリストにおける平安と許しであるということですね。ヨハネの福音書20章の19節飛んで22節から23節に書いてます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。福音書朗読のところですね。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にある。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。ゆえに神の慈しみとは、罪あるものを滅ぼしません。罪あるものを、罪人を許し、逆に生かしですね、そして極めて、強い力で回復させる神の働きだということであります。それが神の慈しみです。いずれにせよですね、キリストの復活は神の慈しみそのものであり、日曜日に礼拝することを否定せずに、いつでもどんな時でも信仰者たちは集まって神の言葉としての説教を聞いて、それを守り、教会において神との霊的関係を深めていたわけであります。これは別に現代の、教会の伝統だとか、その習慣っていうことではなくて、聖書の教会はそうだったっていう話、ね、そこから学ぶのが現代の教会ですよって話。初代教会は初代教会、現代の教会はいろいろ文化的な事情もあるしね、世代的なものも随分ちょっとテクノロジーも全然違う社会になってしまったから、そのまま適応するのはね、学ぶのはダメなことなんだと、そういうふうに言っている人がいるのであるならば、神の啓示と自分たちのカルチャーっていうものを取り違えてるわけですよね。初代教会のカルチャーとしてしか受け止めてないんでしょ、それはね。自分ごととして、自分自身が、取り扱っている教会ごととして受け取ってないんだから、それは、ね、聖書は聖書、私たち信仰者は信仰者って、そこを統合するためにはイエス・キリストに対する福音の奥義に通ずる必要があるわけですね。何も難しいことではない。キリストにおいて私たちは愛によって、一致している、その啓示に気づくことであります。そしてキリストの死と埋葬、復活に結び合わされているっていうことに気づくことであります。キリストの、そしてキリストの血と体に預かる聖餐を受領して、祈っていた、これがね、聖書のにおける初代教会の、家の教会だったり集会の家とかっていうふうに言われるところで行われていたことであります。で、日付の問題はですね、信仰者にとってさまつな問題でしかありませんでした。週の初めの日以来、キリストの復活後、 その時から教会はただ集まるだけでなく、一つの命として、日曜日に限らずキリストにあって生き始めたからです。新しい命をみんなで生き始めたからです。それが集会の家であったり家の教会で、毎日礼拝していて、日曜日だけじゃなくて日曜日礼拝するのは当たり前なんだ。その上で毎日礼拝行為をなるべくするようになっていた。仕事の合間でも、まあ前言ったことありますけどね、時の日銀総裁がねキリスト者だったわけですね。確かプロテスタントだった。毎回自分のバッグの中にですね、あの聖書を入れていたわけですね。まあ、2000年以降の日銀総裁ですけどね。で、毎回あの日銀総裁というその激務の中でですね、あの人よりも早く来てですね、1時間ぐらい前に来て、そしてずっとその書斎で、総裁室ですね、聖書を読んで祈ってから仕事を必ず始めていたということです。どうですかこの信仰の猛者のね、あの模範を見て私たちのね、生活の仕方、なんもう少しでも緩みが出てしまうと自我っちゅうものがね、神様よりも中心に出てきてしまってですね、あら不思議、教会の主の日における礼拝においてはね、神様中心、イエス様とかって言ってたのがね、毎日の生活になった途端にですね、なんかこう個人主義が頂上ばっこしてですね、神との関係もね、こう希薄になってしまうと、御言葉に対する関心もなくなってしまうと、でもそれはね、そういうのに全て時間を割けということじゃなくて、仕事とその御言葉というのを、祈りというものとか礼拝というものをリンクさせていこうねって話ですよ。私の知ってるある人はですね、車に乗るとき必ず事故が起きませんようにって祈りながら運転してました。車に乗る前に必ず祈ってました。みんなを送るときにですね、まあ私がその人の家に行ったときにですね、いろんな信仰の話をしたんですけどね、そういう結構遠かったんですよね。同じ路線であったのに結構遠かった。1時間ぐらいかかった。1時間半ぐらいかな、車で。それで、その時にですね、まあ、そのまま乗ろうと思ったけど、ちょっと待ってっていうふうにね、祈り出したんですよね。あ、この人は車乗る時でも、主婦の方だったら洗濯する時でもね、家事をする時でも、何をするにしても祈りから始める。さっきの日銀総裁の話で言うとですね、何をするにしても聖書を開くところから始まる。で、まず仕事からしないんですよ。まず祈ってからする。まあ私たちは奉仕してるから、その奉仕自体が恵みになるんだろう。まあそれは事実ですよ。しかし、ちゃんとした奉仕ができるように、奉仕の前に祈るわけですよね。だから私たち午前中祈ってました。だからそういう祈りと仕事を分離させていかない。御言葉と祈りを、車に乗ることを分離させない。そうであったとしても呼ぶのように、あじゃっぱーみたいな状況に陥ることだって、あるんですから。そうでなかったとしたら、もっとリスクは上がるはずじゃない？っていうか、リスクがあろうがあるまいがすべきことじゃない？それは毎日が主の日だと信じているのであるならばね。だから日付の問題、さまつな問題っていうのはそういう意味ね。週の初めの日以来、キリストの復活後、一つの命として生き始めたっていうことは、キリストの命と一緒に、キリストが福音書に描かれているように、私たちも生きるようになり、祈るようになり、礼拝するようになり、神との関係をもってして、奉仕や仕事や活動をするようになった。使徒の時の2章42節。そういう観点から彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。教会がね、そのようなことをしていくと、そこから人たちの教え、説教ですよね。そして交わり、与えて受け取る、こう支えの交わりですね。霊性を深める神との交わりですね。パンを裂き、聖餐式ですね。で、聖餐式から祈りが生じてくる。説教から交わりが生じてくる。これの全ての要素が詰まって、その今日、私立礼拝における教会という源泉からですね、毎日を主の日として生きる、喜んでいく、感謝していく、生活が始まっていくわけです。聖書の福音に基づく説教の言葉は、互いに与える交わりと受け取る交わりに加えてですね、 キリストとの霊的交わりを生み出していきます。パンを裂き、すなわち聖餐式は祈りに導くものでありました。これは教会生活の規律とかリストのようなものではなく、そうではなくてね、こうしなければいけないというものではなくて、キリストを信じる者たちの神の啓示に基づく自然な生き方そのものだったのであります。つまり当たり前のことだったってことですね、キリストの復活の福音に基づくね。ところでこれを詳しく見ると、ここのしていたという末尾は他の訳では次のようになっております。新共同訳の使徒言行録の2章42節、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。で、新改訳2017では意図的に削られておりますけれども、使徒たちの教えを守ることも、交わりを持つことも、パンを裂き祈ることも、実は言うと、動詞は、4つあるのではなく、1つの動詞としてしか接続しておりません。この末尾はプロスカルテロというギリシャ語が使われておりましてですね、絶えず続けてする、固執する、専念するっていう意味なんです。要するに離れずに粘り強くそこに居続けるという意味であります。これが主日礼拝における教会生活のあり方であり、毎日が主の日として信じる私たちのキリスト者の生き方そのものなんです。全てをその教会から提供できるのは日曜日においてね、全て提供できますけどね、主の日においてそのような生活をしていく、この4つのポイントでね。で、それを粘り強く、この礼拝の、礼拝行為にとどまっていくときに、その礼拝行為のとどまりの中から神の働きが自分を通して他の日々に現れていくわけですよね。誤解を恐れずに言えば、別に説教を右から左に聞き流していたわけではないんです、初代教会の人たちは。交わりをただ仲良くして持っていたわけでもないのです。好き嫌いで集まったり集まらなかったりしたわけではないわけ。パンを裂いていたという儀式的行為をしていたわけでもありません。私もですね、プロテスタントにしては珍しくですね、生まれはね、受洗教会では毎週聖餐式があった。じゃあ毎週聖餐式があったから喜びに満ちていたか、全然そんなことはなかったですよ。なぜ？毎週執行される聖餐式が、その中身がキリストの血と体の象徴だということに説明がなされていたから、象徴を自分の中に取り込んで何の意味があるんだろうって、ただの印ですよって言われて、キリストの血と体の説明は一切なかったんですよ。だから全然恵まれなかったわけ。説教でいくらですね、福音が語られていたとしてもですね、毎週聖餐式があったとしても、本当に福音の真理が語られていたかというと、私がその受洗教会で覚えている説教は一つだけ、ね、何々進学生が進学校に行くから、まあこれもう何回も言ってるんですけどね、皆さんで献金集めてね、支えてあげましょうって、使徒の働きのどっかからね、それをね、こじつけのようにして語る、これを受洗教会における説教と申していたらしいんですよ。で、それをみんな受け入れてただけ。私は受け入れることできなかった。おかしいなって。こんな程度なのか、自分が救われるってことだ。キリスト者になるってことはこの程度なのかっていうところから疑問がニョキニョキ。で、聖餐式に預かってました、毎週ね。だけど、象徴です。印です。それだったらただの儀式が毎週あるだけじゃないの、ね、伝統教派よりもこの教会の方が、なんかいわゆるその儀式の反復っていうのを無味乾燥にやってるだけじゃないのっていうことしか思いませんでしたね。キリストの現存とか神の臨在なんて感じたこともなかったですね。ですからね、神の啓示の客観がどこかで崩れていくと、主観的な経験もボロボロになっていく、あるいは何もなくなっていくわけです。じゃあ交わりはどうか、仲良しクラブになってたわけです非常に人間的で、信仰のことを語り合うなんていう関係は全くなかったです。じゃあ聖書研究会はどうか、この言葉を仲介書で調べましょう、仲介書にはこう書いてあります、皆さん分かりましたか、分かったような分かんないような、じゃあそういう分かったような分かんないようなっていうところでお祈りしていきましょう、こんなの毎回続けてたんだよ。 2週間に1回。これで信仰者として成熟できますか？できるわけないでしょうが。だから形だけ初代教会の真似したってダメなの。形だけ聖書を学んでますっていう聖書研究会やってもダメなの。御言葉に対する真摯な切実な植え替えが満たされていくっていうことをみんなで作っていかなきゃいけないわけ。聖霊に頼りながらね。そのために何が必要か。絶えず続ける、固執する、専念する、粘り強くそこに居続けてですね、福音の真理が与えられることをね待ち望んでいく。でその待ち望む場所がもうみんなの信仰の熱量があまりにも低すぎて無理だって分かったならばね、まあそこに入れなくなりますから、自然にもっと熱いところに行きたいっていうふうに思うようになったらね、まあ別に止めるものもないんじゃないですか。ちょっと情が残っていたりね、まあそういうのがあるんだったらねあれかもしれませんけどね。でもね、私たちはそういう情の部分ではすごく足りない者たちの集まりです。人間的な情の部分では自分自身も結構ひどい目にね、まあ、既存の教会も含めてむしろ未信者の方々の方から良くされた記憶しかないです。もう既存の教会から私たち の弱さとかですね、まあいろいろな失敗を責められたりとかですね、斬新さを責められたりとかね、もうサンドバッグ状態ですよこの18年間。もうね、それって教会じゃないでしょみたいなことも言われました。で今ではもうみんながやってることが教会だっていうふうに言ってるわけでしょ。教会活動だとかって言ってるでしょ。18年前はね、スカイプでやってましたけどね、スカイプからリアルでも集まってたんですよ、10人ぐらい。それでも教会っていうふうに認知がキリスト教会はでなかったんですよ。ね。なんか新しいことやってるからっていう理由でね。でまあそれでもね、人に期待するよりはね、キリストに期待した方が絶対裏切ることないお方ですからね。粘り強くキリストにとどまっていく、キリストから離れずにね、継続していくことに価値があるんですよ。誰も来なくたって礼拝続けていく、2人以上いれば礼拝は続くんだ。2人だったら普通の教会なんて1年も2人の状態が続けば閉鎖しますよ。自分は証明ないんじゃないかって思って閉鎖しますよ。だけど私たちはそれをしないようにもうせざるを得なかったんですよ、導きの中でね。そしたら数は少ないかもしれないけども、いろんな人たちとの出会いがあって、残る人は残ってった、去る人は去ってったっていうことがね、昔のようにまた起き始めてきて、まあ、今後も起きるかもしれないし、わからない。今後のことは神様にお委ねしております。でだから別に説教を右から左に聞き流していたわけでもなく、交わりをただ仲良く持っていたわけでもなく、パン先っていうね、生産式という儀式的行為をしていたわけでもありません。祈りをして、いたもの、祈りの内実が伴わない祈りの習慣を続けていたわけでもなかった。このプロスカルテローっていう言葉は継続して専念したという意味だから、要するに分解するとこうです。使徒たちの教えを守ることに、そして交わりに、パンを割くことに、祈りに、継続して専念しながら生きていた、これがエルサレム教会だったんです。エルサレムの家の教会、集会の家の群れだったわけです。だからキリスト者たちは礼拝を行っていたのではなくて、礼拝の中にとどまり続けていたわけであります。つまり礼拝の中にキリストに粘着していたのであります。言ってしまえばね、語彙を正確に意味化させると、私たちは説教を聞いてその内容を交わりの基礎として受け入れ、与えることと受け取ることに果たして接続させているでしょうか。それとも何にもしてなくて傍観しているだけでしょうか。キリストの霊的交わりが教会の環境として実現されているだろうか。それとも自己完結型のね、神はこう私におっしゃったから、他の人が理解しなくてもされなくても別にいいやみたいな自己完結型の個人主義と、教会抜きのただの孤立になって日常生活における実践が識別されないまま多忙を極めているでしょうか。日曜日だけキリスト者のことをサンデークリスチャンというふうに昔言ってましたけどね、今言ったら差別用語だとかってね、炎上するから誰も言いませんけどね、まあまさにサンデークリスチャン、 やってるんじゃないか。他の日々はね、全然キリスト者の肩書きだけで内実が伴っていない。まあ、いつも言っていますけど、交わりを意味するコイノニアというね、ギリシャ語は仲良く話すようなものではないし、人々から受容されて友情が成立したりするという意味でもありません。教会におけるコミュニケーション的な行為でもましてありません。それ以上の意味と価値を持ちます。神の言葉としての説教を共有して、その神の言葉、すなわちキリストの出来事、福音に参与するという機嫌を持ちます。で、1番目ね、与える交わりと受け取る交わり、ローマ書の15章の26節から27節。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。まあ、いやいやだったらする必要ないですよ。喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったんですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですと。で、こういうことを教えないでね、ただね、献金せよしたら神様に祝福されるっていう安直なことをね、チープグレースをね、言っちゃうからね、教会っていうのは形骸化したりとかね、商売化したりしてね、福音書のね、商売してたね、商人たちをイエス様が鞭で打ってね、商売道具を、追い出せみたいな形で、こう、そういうところが全然説教できないし、説教したら自己矛盾に陥るんですよ。だってでもうちらの教会でやってることはただの出世度だよねって、ただなるお金の回収作業で全然その福音もね、愛も感じないっていうことであるならばね、どうしようもないじゃない。で、ここの援助をするっていう26節ね、で27節の預かったっていう言葉はどちらもですね、実は言うと日本語では訳し分けられていますけど、コイノニアの名詞と動詞が使われているんですよね。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきです。27節ですね。これこの意味は、霊的コイノニアから物質的コイノニアへの流れが教会の中に流れていたということであります。そして使徒パウロはそのことを、促進させていたということですね。すなわち霊的なものである福音を受け取ったからこそ、物質的なものである援助をするという流れであります。ここに教会とは一方通行ではないということがわかります。奉仕者に奉仕だけさせとけ、福音語らせとけ、生産執行しとけ、そういう無償奉仕を強制するのは教会とは言えません。それは私たちが仕事をして給与を得るのが当然の権利で、法律にも保障されておりますけれども、当たり前の話だけれども、ブラック企業ではそうではありません。こういうような求人募集で1ヶ月の賃金はこうで、福利厚生はこうでって言っときながら、いざ入社してみると話が約束と違っていて、全然、例えばもう15万とか17万とか25万とかで書いているのに9万とか8万しかもらえないというようなザラです。私もそういうところで働いたことあるからね。当たり前のよごとくそういうようなね、扱いをするわけでございますよ。で、そのようになった時に、私たちがね、まあ別に現実生活とか仕事の生活と有利して教会生活を満喫するっていうような楽観主義者でない限り、きちんとやっぱり霊的に深刻な葛藤を持つことになりますよね。そのようになった時に、私たちはね、カイサルのものはカイサルに、世のものは世のものに、神のものは神に返すっていうね、このキリストの、切り返しですね、これを日々送っていけてるかどうか、それを週の始めたる主日礼拝の中で福音としてきちんと受肉させられているかどうか、ね、だから教会というのは一方通行ではないし、キリスト者というのも一方通行で一週間過ごすわけにはいかないわけですよ。どっかで必ず一方通行で世の人々とか家族とか自分、いろんなことに投資をし続けるだけでは、いずれ枯渇してきます。まあ、私は与えることなんて関心がないから、そんなことよくわからないわって言ってる人はもう論外です。キリスト者は隣人のために、自分のために生きてる人なんていないって使徒パウロは断言するんですから。これは私たちの教会の神学からしても逸脱行為です。自分自身のために生きてるんじゃないですよ。 自分自身の能力や賜物や資産や何もかも他者のために神が備えたものです。それを行使するかどうかキリストはじっと見つめておられます。聖霊はそれを願いを、新たにしてくださいます。キリストの愛に触れたら他者を他者として見ることができなくなってしまう。キリストが愛する隣人として見ざるを得なくなってしまう。だから最初の頃は全然他者に対して関心がない人であったとしても、信仰生活が深まっていくと、どうしてもこの人を愛するためには自分をどう砕いていけばいいのか、自分自身を与えるにはどのようにすればいいのかっていうね、それを教会の中で、交わりの中でね、このようにね、この人のことをね、愛していきたい、使えていきたいと思ってる配偶者でもいいですよ、それはね、親のことでもいいですよ、子供のことでもいいですよ、それをキリストにあって自己開示していく。ただの自己開示なんてな、ね、ただのカウンセリングで悩み相談なわけだからね、それはそういうところでやってくださいって話。教会はキリストにあって神の言葉によって語るところですから、自己開示をするにも一つの決まりがあります。それは一方通行で自己開示をしていっては、みんなが疲れて倒れてしまうということであります。だからその自己開示を神の言葉の基準で識別しながら、他の人たちが例えばこうピリオドを、その人のね自己開示、延々と続くからピリオドを打ってあげて、それあなたが今まで話してきた内容と、例えば今日の説教の箇所とか、ね、あるいはそのある兄弟がこういうことを言ったけれども、そのアドバイスとどう接続するんですかってこう質問してあげることが、交わりのね、熱量を上げるのに非常に役立ちます。だから一方通行をやめて、双方向のね流れ、これをですね、教会の霊的物質的な循環と言います。私たちの教会で一番見ているのは、誰かが一方通行になっているかどうか、そういう生き方をしているかどうか、そのような教会の、参与の仕方をしているかどうか、あるいはですね、その霊的なもの、物質的なもののコイノニアの、このコミュニケーション的行為ではなくて、与える交わり、受け取る交わりの循環があるかどうか、コイノニアの循環が壊れる時もあります。どういう時か、教会の交わりが一方通行になっており、誰か一人に負担が集中している時です。だからここは私たちの教会も改善が必要で、例えば私が倒れてしまったらこの教会成り立たないんですよね。これは構造、教会構造としては非常にやばい状況なんですよ。これは一方通行の福音の語りなんですよ。だからそこのところは私が今猛烈に頑張ってですね、先週2日間徹夜したんですけどね、昔過去に書いたその神学論文の構成をですね、編集とかね、いろいろやって、構造作りっていうものを概念規定とかね、実践的なものに、実際に使えるものとしてね、起動できるものとしてね、やるのが今の年齢の世代の目的だと思っています。結構いろ1日1論文みたいな形でねやってるんだけど、それでも足りないのね。結構何百ページぐらいあるからね、それをこう文章で書いてるから、紙からデータ化して、そこからいろいろと構成していくと、だからこのね、循環型か一方通行かっていうのを識別ポイントとして、共同識別でも個人識別でもいいですけどもね、これ教会においては手術において共同識別していただく、交わりがあればね、グループ活動が例えば私たちの教会では金曜日ですけど、そこで共同識別できます。でも一人の時はどうするか、一人の時は意識してください。自分がやってることはこれね、例えば配偶者との関係において一方通行じゃないか、配偶者か自分自身に一方通行じゃないか、いろいろと考えながら、それとも双方向で循環して回ってるかどうか、これをこう、いろんなね、こう喧嘩であったりとかね、その愛し合うことであったりとか、友情関係を築くことであったりとかね、プレゼントを送るとか受け取るとかっていう時に、まず何をすべきかではなくて、どのような構造が働いているのか、循環型の構造なのか、それとも、一方通行で破綻するのか、ここを見ていくと、かなり主の日を毎日生きるものとして、週の初めの日をね礼拝に捧げるものとして、 献身者として生きていくことができるんではないかなというふうに思いますね、秘訣として。しかしね、しかしですよ、この循環は人間同士の善意から絶対に始まりません、絶対に始まりません。それは人工的な、自己中心的な循環であって、他者の思いっていうものは外しております。初めにあるのはキリストから受けた恵みであります。この循環というものは一方通行にならないためにどうすればいいかというと、自分で始めてはならないっていう条件付きで、キリストから己が受けた、教会から受けた恵みを、もってして、一方通行から循環へと変えられていくっていうね、方向転換、悔い改めが必要です。で、それを祈りの中で願っていく。だから私たちはまずね、福音に預かり、許しに預かり、命に預かっていくわけでありますね。で、そのコイノニアがあるからこそ、福音に預かるっていうこともコイノニアですよね。許しに預かるっていうのもこれをコイノニアです。神との関係、人との関係においてね、許し、許しされる。神との関係は絶対的許し、人間との関係は相互の許しですよね。そしてキリストの命に共に預かっていく、そういうコイノニアがあるからこそ、私たちの間にも、分かち合いがね、生まれていくわけです。そのコイノニアの霊的なものが可視化されて、支える交わり、ね、支えられる交わり、与える交わり、受け取る交わりっていうものがね、実現していった時に、実はそれは人にしたことじゃなくてキリストにしたことなんだと。主よ、私たちはいつあなたが乾いていた時に飲ませ、いつ私たちが腹ペコリンの時にね、食事を与えましたかというのがね、コイノニアのね、結果であります。それは人間同士の関係というよりもキリストとの関係であります。人間同士の関係を否定してるわけじゃない、人間同士の関係の中で一本縦軸がね、どんどんどんどん精霊の力によってキリストとの交わりに、焦点化させられていく。これで十字架の交わりになっていくわけですよ。横だけでは足りない、縦だけでも自分勝手な神秘主義者になってしまう、横だけだったら他者依存の関係になってしまう。どちらも大切だから、キリストが教えたね、神を愛し、そして第二の言いましても自分自身を愛するように、隣人を愛しなさいっていうね、この十字架の交わりっていうのはとても重要だ、ね、それを実現するためにキリストは十字架にかかってくださったのに、私たちは誰かに一方通行を押し付けてないか、循環を、その愛の循環っていうものをどこかで止めようと意図的にしていないか、自分自身の日々の生活の中で、愛の循環よりも一方通行を優先させてないか。一方通行っていうのは間違ったら、献身的な無償奉仕っていうよりも、自我の貫き通しっていうふうに他者によって誤解されることが結構多いですからね。故に与えることと受け取ることが切断されてしまうとですね、教会の水平的交わりの愛が冷めていきます。私もこういう失敗しましたですね。進学校行くときにですね、生活費とか、まあもう本当に何も全て捨てて、まあ、保険しましたんでね、決心しましたんで、なかったわけです。進学書が4冊ぐらいと、一張羅だけですね。T シャツと短パンだけで献身しましたからね、仕事辞めてね。でその時にですね、見かねたですね、その話を聞いた、うちの両親がですね、まあ、今父親亡くなりましたけど、うちの両親がですね、まあ、父親がですね、電話してきてね、まあ、貧しくなるだろうって、何もねえんだろうって、アパートにも住めなくなっちゃってね、どうすることもできない状態らしいじゃないか、支援してあげようかって言ってきてくれた。母親もね、その数年前に、いやなんかね、あなたを見てるとね、私自身はキリスト者じゃないけど、なんか進学校行きそうな感じがするっていうようなことたらふく言ってましたね。学費出すよ、大学まで出していただいてね、学費出すよって言われましたね、その20代の時。いや、いい親だったなって。いつも喧嘩しててね、もう俺自分からすると毒親っていうふうに思うけどもね、親の気持ちこしらずっていう話ですよ。まあ、それは取捨選択しながら、いいものは親から受け継いでいく、それでいいんじゃないですか。悪いことは跳ねのけていく、それはそれでいいと思います。で、私は親から嫌なことも受けたけども、たくさん だけどいいこととしてはね、大学まで育てられ、卒業していただいて、さらに福祉学校も、さらにですね、進学校までね。で、そういった時に私はね、両親の痛みを感じた。これはね、神様から来たことだしね、信仰を持ってない両親を巻き込んで、金銭的な負担までね、生活費としていただける資格なんて自分にはないというふうに判断してね、丁重にね、大丈夫、神様が養ってくださるからね、お父さん、やめてください、そういうこと。負担かけたくないからって言っちまったんですよ。しかしね、親の愛なんてね、その子供がね、どうでもよかったら、そんな提案しないんですよ。もしそうだったら。提案してくるっていうことは、まだ心配してるし、それによって大成してもらいたいっていう普通の願いを親は持ってるんですよ。お金を出すってことは。そういうことなの。要するに。物を与えるってことはそういうことなの。私はそういうコイノニアのね、実態っていうのは、教会よりもむしろ、未信者の良い両親から学びました。信者の方がね、財布のね、紐は固かった。誰もね、過去18年間のね、教会形成の中でね、私たちのね、貧乏生活を知っていながらね、誰も与えなかったからね。どんどんどんどん貧乏になってね、まあ病気も悪化してってね、食べられなかったらそれは悪化するに決まってるじゃないですかね。で、食べれる時に食べる。それが、現在の糖尿病に、きっかけになってしまったわけですけどね。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、そのようなコイノニアから、教えられること、一つ目、見返りを求めない与え方が必要だということです。ルカの福音書の14章の12節から14節、イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるんです。私たちの教会は18年間、こういう人たちしか、後者の、足の不自由な人たち、体の不自由な人たち、貧しい人たち、目の見えない人たち、そういう人しかまるで来なかった。そこが既存の教会と違うところ、教会と違うところなんですね。だから、既存の教会で受け止められなかった人たち、愛参会の500円が払えない人たち、教会に行くほどの交通費が払えない人たちしか来なかったから、もちろん私もただ働きですよ。当たり前でしょ、そんなのは。すべてを捨てて、それで、なんかこう、検診者、保険者料金をもらって、それで生活するようになって、そんなのね、余ったり言ったらあれしない。組織も制度も誰も守ってくれないんだ、神の御前では。それが証拠にエリアは預言者学校をね、つけて、預言者の友柄たちをね、弟子にしましたけどね。最終的に神が選んだのはね、そのエリアが作った預言者学校の預言者の友柄たちの中から選ばれて、選抜されてですね。どこの誰かもわからないエリシャに対してね、その弟子にするようにって主の署名が来たでしょうか。それと同じですよ。神様の選びっていうのはね、証明っていうのはね、本当に人間を介在させない時も結構多いんですよ。だけど神様が恵み持って養う時は人間を介在させることが結構ありますよね。それは霊性という証明部分に当たるものなのか、それとも生活、身体性に基づくものなのかによって、人を介在させるかどうか変わるっていうことですよね。だから神様をなんか絶対不変の、実在的概念として私たちは考えておりません。三位一体の神として命をもたらし、その命を霊的にも、物質的にも人を介在させるときもあれば、天使を介在させるときもあるし、御言葉や祈りを介在させるときもあるし、教会を介在させるときもあるけども、いろんな形で私たちを養ってくださるお方、主の祈りに、言われている父なる神様ってこと、天の父なる神様はそのようなお方です。だから私たちは与えるときに見返りを求めて、必ず返してもらうなんて口では言ったとしてもね、返してもらうなんていう感覚でまだ残っているんだったら与えない方がマシですよ。その人傷つくから。与えてお返しできない人に対してね、施しをするときはね、もうね、帰ってこないって、もう覚悟を決めて与えるっていうの。そういうことを私たちしてきましたからね。 見返りを求めない考え方、これはね、あの日常生活において仕事をするにあたって学校生活を送るにあたって難しいことかもしれませんよ。見返りを求めないあの家族の在り方とか夫婦の在り方とかね、子供との関係とかね、あの社会人としての生き方、こんなことやってたら正直者はバカを見る。だから私はいつもそんなことにあのそういうポリシーを貫いてたから、あの仕事がしづらかったですよ、やっぱりね。嫌なことは嫌、ダメなことはダメっていうふうに貫いてってノローズになりましたからねだから社会っていうのは、まあ、人を育てるところというよりは、信仰者としてダメにするところである。まあ、ある意味で進学校も宗教化を進めることはできるし、まあ、その日常生活を支えることはできるかもしれないけど、それをやってしまうとですね、キリストへの神秘的な参与っていうものが、確立していない人までも献身者奉献者として受け取ってしまう可能性があるから、それは教会にとっても危険なことです。でもう一つ、与えること自体が祝福だという認識をぜひ持ってもらいたいわけですね。だから私のこの福音宣教の働き、霊的なものを皆様方に与えること自体が喜びであり祝福だって信じてなかったら、18年間も門なしでやれるわけないじゃないですか。それを18年間やってきて、ようやく今年か去年ぐらいからポツポツとこう検品とかが来たぐらいなんですから。だからまあ15年以上はね、無償奉仕、あの献身者と自称するならば、福音説教をやりたいとか進学を極めたいっていうんだったら、それそういうような経験を持たない人がやるなんですよね。机上の空論ですよ。だって人間の己の苦労が伴ってない進学とか説教とか誰が聞きたいって思う。魅力なんて何にもないですよ。魂に響かないでしょ、そんなのはね。じゃあそんなことが聖書のどこに書いてるのか。使徒の働き20章の35節、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。で、3番目にですね、受けたから与えるっていう考え方、まあ、ようやくそこで出てきます。でもこれは人から受けたからじゃないです。マタイの福音書の10章8節、病人を癒し死人を控えらせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただであったのです。何を受けたの？霊的な福音を、キリストの死と復活の出来事という福音の真理をただで受けたんですから、信仰という無償で受けたんですから、ね、ただで物質的なものを与えなさいっていう、この循環ですよ。で、それが特定の奉仕者だけに偏ってしまうと、教会は一方通行になりますから、教会自体が破綻していきます、壊れていきます。あるいは証明はそれでも不変ですからね、やっぱり。司祭さんも牧師さんもですね、伝道者さんもね、誰も彼もキリストの奉仕者たちっていうのはですね、生涯現役ですよ。死ぬまで司祭ですよ、ね、ミサ執行権がどうとかっていうのは別にして、ね、死ぬまで司祭、除会の秘籍ですからね。まあ、でもプロテスタントの方でも同じですよ。死ぬまでその伝道者、死ぬまで牧師のな、当たり前に決まってるじゃないですか。まあ、時々引退する人たちもいますけどね、いろんな形でね。でも神からの賜物と証明はね、変わることがないんですよ。人間的に言うと困ったことなんですけどね。どんなに抗っても抗ってもね、モーセのように抗っても抗ってもアブラハムのように抗ってもね、無理だろって笑ったとしてもね、キリストは追いかけてくるわけですよね。で、福音をタダで神様から受けたんだから、キリストにおいて与えられたんだから、ね、いろんな人々に対する癒し、ね、死者の復活っていうのもありますけどね、清め、霊的に攻撃に対してもね、対処しなさいと。で、それで料金取っちゃダメですよ、そういうやつやったとしてもね。このように与えることは愛そのものであります。で、受け取ることもまた神の恵みに預かる信仰であります。だからこそ教会の交わりは一方通行では終わらないし、終わらせては決してならないのであります。第2コリントの8章14節、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのですということですね。で、2番目、キリストとの霊的交わりという恋のにやの意味ですね。 第一コリントの10章の16節、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんかと言ってね、生産式や生体配慮に、本当にこう価値を見出している人たちはですね、多分この御言葉はすごく読み慣れた御言葉だと思いますね。でもね、よく考えてみるとですね、ここの預かるっていう言葉を詳しく見るとですね、実はこの預かるっていう言葉のギリシャ語はですね、コイノニアが使われてるんですよ。パンが象徴では終わっておらず、キリストそのものへの賛与になっているわけですね。パンに預かるっていうことは、キリストそのものへの賛与なわけです。パンがもし象徴だったらどうします？毎週執行されたとしても、私がさっきプロテスタントで毎週執行された受洗教会にいててね、全然恵まれなかったって話しましたけれども、象徴、印、シンボルっていうものを、取り込んだったから、だからなんだっていうんでしょう。儀式だけでしょ、そんなのね。キリストの血と体の本質に触れていないじゃないですか。極端にキリストの血と体を、その、人の子としての性質を抜いてですね、霊的なものに、霊的な階層にこう還元しちゃっている。キリストの出来事をただ思い起こすだけとか、その象徴をもってしてね、記念とするだけとかね。どこに聖霊の臨在、キリストの現存があるんですか、そんな生産式で。あるわけないじゃないですか。霊的な命の糧になるわけないじゃないですか、そんなの。聖書の言葉が語られていたとしても。だから、私はですね、プロテスタント時代ですね、ものすごく悩んで、ものすごく、難病も抱えていましたからね、本当に救われているっていうことは信仰によるんだけれども、その信仰で救われていることの実態が伴っていないから苦しみましたね。客観的には信じますって、それでいいんですよ。だけど自分自身の主観的経験として、その祝福が、救いの出来事が身体化されていかない。別に病気が治るか治らないかは神に委ねてるから別にいいんですけれども、その引き裂かれた体の中で、苦しみの中で福音を信じて、それでも生きてても良いのだ、このままでキリストから愛されてるんだって、こういう確かさどこから来るんだ、福音の真理ってのはそういう私を救うものであるはずなのに、苦しくて苦しくて死に、なんていうかな、死んだように生かされていると、どうすればいいんだっていうことでね、ものすごくこうね、さまよってましたですよね。だからもう、そこはもう福音はたらふく、プロテスタント得意というところでありますから、聞いて上でですね、いろんな神学もプロテスタント界隈では有名なところで勉強した上で、いろんな教派の神学とかね、そういうとこ教会に参加するようになったっていうところであります。でその中で、これは自分自身で神様との関係で、聖書を読みながら調べたところでありますけどね、びっくりしたのは、こう預かるっていうのはコイノニアなんですね。これは要するに象徴、キリストの、その血と体っていうのがね、単なる象徴だったらね、コイノニアっていう動詞使わないんですよ。コイノニアって言葉使わないわけですよね。交わるとかって、交わるって何ですか、生きたものと交わるってことでしょ、要はね、命あるものと交わるっていうことだったら説明がつく。象徴じゃないんですよ、実体なんですよ。これはキリストの血と体の実体に預かってる、これが聖餐式の本義である。主の晩餐から聖餐式って言葉が出てきていますけどもね、別にもうそうするとカトリックの聖ご聖体って言葉が説明翻訳可能になるわけじゃないですか。でカトリックの人たちはそのことを最初から恵みとして与えられてるからね、悩む必要ないんですよ。ご聖体に預かってればいいんだから、まあ可能であるならもう少しね、御言葉、言葉と聖体っていうことでありますからね、言葉の方でね、説教の方でもっと福音をね、真理、福音の奥義、キリストの神秘ってものを語っていただきたいなっていうね、ところはあるかもしれないけどね、ちょっと時間的に難しいからっていう理由でね、ご聖体さえ扱えればそれでいいやっていう人たちはね、それでいいんじゃないでしょうかね。ただやっぱりそこもバランスでね、言葉だけの一方通行でもダメ、 生体だけの、あるいは生産式主の晩餐だけの一方通行だけでもダメ、日本の柱で家は建つ、のでね、両方大切である、それを私たちの教会は目指しているということであります。一致はキリストとの心の関係ではありますけれどもね、参与というのはキリストから命を受けている状態のことであります。だから生産式においてまず一致から始まるわけではなくてね、まずキリストからキリストの血と体において預かることによって、コイノニアさすることによって命を受けている状態の者同士が心のレベルで一致して関係を持ち始めていくっていうような順序になって、その逆ではありません。仲良しクラブから始まって、なんか生産式っていう儀式を執行して、それからなんかこうそこで終わってしまうことが多い。最初から生産式はキリストの神秘たる血と体にの実体に預かることである。これはもうね、聖霊の臨在、キリストの現存と切り離すことはできない出来事である。教会というのはその出来事が、を提供する場であり、ね、それを出来事が聖霊によって生じる場所である、そういう生じる連なりであると言った方がいいですね。すなわちキリストの命に実際に参与することが垂直的コイノニアであります。だから説教を聞くときに神の言葉として聞きますよね。まあリベラリズムの立場をおとりになっている方もいるけども、まあそれは論外、ね、知りません、そんな人。そういう人がうちらの教会に来たときはあったけども、ね、説教が終わったときにもう議論ばっかり好きでね、議論のために教会来てるんじゃないかって思うぐらいね、うるさかったんでね。でも追い出すことはしませんでしたよ、もちろんね。でもまあ一応他の教会員たちはものすごく大変でした。疲れました。避けてましたね、彼のことをね。だからもうそのリベラリズムっていうのはうちらの教会はもう知りません、そんなのね。でも神の言葉としてキリストの命に実際に預かる垂直的こういうのに、そして生産式もまた象徴節ではなくて、早期節でもなくてね、単に記念とするのでもなくて、ただの印ではなくてね、キリストの血と体の実態、つまり福音の可視化であるってことですよ。福音信仰の可視化である、神の言葉の可視化であるってことですよ。だからそれに預からない、両方に預かることによってね、キリストの命は実際となる、現実となる、現実化されるってことですね。でこの現実的な交わり、現実的なコイノニアっていうのは私たちが作るものではありません。仲良くしよう、関係を構築しようと思えば思うほど、やればやるほど壊れていきます。なぜかというと私たちは罪人だからです。人のことなんて本心ではどうでもいいと思ってるからです。考え方が違ったらもうこいつはダメだっていうふうに切る準備はいつでも OK っていう、そうじゃない人は多少、性格的に優しいところがあったとしても罪の影響っていうのはやっぱりありますからね。善人ほど、自分の罪に気づいてないことが多いございます。でも教会の中においてはね、その罪が罪として、まあ、その影響を及ぼしていると、まあ、命が衰退していくわけですよね。だから私たちがその、垂直的コイノニアを作るものではなくて、キリストから恵みとして与えられるっていうことを待ち望む、これでいいんですよ。作ろうと教会の中で頑張ってたら、現実生活の中でも頑張ってね、バーンアウトしてしまいますよ、それなのに。愛そうと思えば愛することができない不可能性に気づきますよ。第1コリントの 13章の愛の章をね、真剣に守った10代の時がありましたよ、ね、キリストの教えを守るって書かれてるんだから 守ってもいいでしょうって、ある時にですね、新学生に言ったことがあったんですね、先輩のね。そしたらですね、新学生が第1コリントの13章の愛の章を開いてね、お前これ書かれてる愛をね、1週間でもいいから実践して報告してくれって言って、1週間ね実践しようと頑張ったんですよ。 100% っていうか無限大にできませんでした。でも本当に絶望してですね、私ちょっとまっすぐなところありましたからね、キリスト教初心者の時にですね、ダメでしたって、全然自分には愛がないことが分かりましたって、神の愛こそ真理ですすいませんでしたって言ってね、謝りましたね。いや別に謝る必要ないけれども、神の愛ってすげえだろって、それキリストの十字架の死なんだぜ、復活なんだぜって、まあ、ここから福音解かれたんですよ。 愛がないだけで終わらないんですよ。一方通行じゃないですよ。循環していかなきゃいけない。愛がない、そして神はキリストにおいて愛を十字架で貼り付けにし復活させたんですよ。これは自分、私たちが作ったものじゃなくて、十字架って復活っていうのは、どちらもね、福音の中核っていうのは人工的なものであってはならないんですよ。不可能なんですよ、そんなこと。キリストから恵みとして、絶対恩寵として、不可抗的恩寵として与えられる、抗うことのできない恵みに対して私たちが応答するだけ、はいそうですと、この身になりますようにと応答するだけですよね。この身に垂直的コイノニアが、キリストとの霊的交わりが進化されて掘り下げられていきますように、そのこの身になりますように、これが信仰者ですよ。第一ヨハネの一章三節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエスキリストとの交わりですと、まあこういうふうにね書いています。別に人間関係が否定しているわけではない。教会の兄弟姉妹の交わりの中で見えてくるキリストとの交わりに焦点を当てるということであります。だから私たちが交わる理由はただ一つ、キリストとの交わりが、垂直的な関係がもっと明確になるために、熱心に愛し合いなさいって命令されているわけですよ。それは熱心に愛し合いなさいということは、見返りを求めないということですよ。愛すること自体が祝福だっていう信じることですよ。このようなキリストとの交わりは、人間同士の努力ではなくて、聖霊によって成立する現実です。第二コリントの13章の13節に変わりますね。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように、ね、兄弟姉妹の交わりがとかね言ってないですよ。聖霊の交わりがって言ってるんですよ。だからコイノニアを統合すると3つの構造が見えてきます。1つは根源です。どこにあるの？コイノニアの根源はキリストとの参与であります。キリストを着るということであります。イエスキリストを着なさいということであります。キリストと共に死に、キリストと共に復活するということであります。これ一部の神秘主義者が体験するできることではありません。みんなに開かれている神の愛の啓示です。そこから生まれる信徒同士の共有、コイノニアですね。コイノスって言いますけどね。そこから生まれる信徒同士の共有です。何共有するんですか？キリストの愛を共有しながら、霊的なものと物質的なものを共有していくってことですね。そして具体的には分かち合いですね。これはもう物質的なものの分かち合いとか、恵みの分かち合いとかね。それを、こう受け取ったものをシェアリングしていくってことですね。すなわちキリストに預かる者同士が互いに分かち合って生きることなのであります。コイノニアとはね、キリストの命を根源にして生きるとき、何が起きますか？聖霊は私たちを神との関係と人々との関係、自分自身の関係の破れを、破れなんてないっていう人まさかいませんよね。破れ果ててるでしょうが、神との関係も人との関係も自分自身との関係も。それを意識してないから、教会がの兄弟姉妹を傷つけちゃうんですよ。あるいは未信者を傷つけてしまうんですよ。自分は義人だと言ってる人に限ってそうなんですよ。正しいことをしたから、正しい行いをしたからって言ってる人に限って、他の人の引き裂かれた傷の痛みが全然わからないんですよ。そこには悔い改め、方向転換がないからですよ。儀式としてね、やったとしてもね、罪の告白しましたよってやったとしてもね、身がなかったら、まるで人の魂に無頓着であるならば意味ないでしょうか。そんな自己満足に過ぎないでしょうか。そんなのあるんですよ。破れっていうのは、自分自身において、人々において、神との関係において破れっていうのはあるんですよ。そしてそこから帰結する結論は、回復と調和に導かれなきゃ私はやっていけないっていうことですよ。そういうものの集まりでありたいですね、教会っていうのはね。どれだけ仲良しが打ち砕かれて、そして憎み合う者同士が打ち砕かれて、キリストにある一致を、愛の一致をね、そこで分かち合っていくことができるものであるか。言葉において福音を共有し、聖餐式においてキリストの血と体に、その実態に預かり、そしたら性格のねやつとか、仕事何してるかとか、年齢とか何にも関係なくね、 本当にね、神様の愛に満たされてね、祈りをね、心一つにして合わせてね、そして交わって対話することができて、食事を共にすることができますよ。コロサイ書の1章の19節から20節、なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからですと。で、ここの和解というのはアポカタラッソーっていうギリシャ語が使われていましてね、ただの仲直りとしての和解ではなくてね、神が人を変革して呪われたものを神の子にしてしまうという、基本的な意味から、壊れていた関係を根本から完全に回復するという意味になってるんですね。普通聖書にさ、和解って多出するでしょ。で、そのまま和解って読んじゃダメよ。それは私たちが、なんていうかな、神学者がすれば頭が愚かなものであるからね、分かりやすい言葉で言ってるだけであって、この和解というのは、単にね、実は言うと新しい創造、新しく創造されるっていうニュアンスも、に回復されるっていうニュアンスなんですよ、ここは。だから神との和解、そのような、回復の根源を与えられて、そこから生まれる和解へと向かう力が対人関係、特に最も強固なはずの夫婦関係の、破綻とか、すなわち離婚や家庭内別居とかね、愛の冷えた関係の回復に向かわせられます。別に夫婦関係とか家庭だけじゃないですよ。私たちの人間関係において一番弱い点、自己と他者の中においていつも我を通す一番愚かな部分、罪深きところにおいて、このような回復へ向かう力、変革する力っていうものがね、神の啓示から、神の御言葉から、聖霊によって向かわせられていく、直面させられていく。その場合、神との関係における完全回復を新しく創造する意味のアポカタラッソっていう言葉が使われてるんじゃなくてね、敵対関係の解消、関係の回復を意味するね、普通のカタラッソが使われています。どこに使われている？第一コリントの7章の10節から11節、神との関係ではアポカタラッソで完全な回復が使われる。でも対人関係においては違います。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけませんって書いてるでしょ。時義的解釈を批判しながら、無意識に時義的解釈をしている人たちがめちゃくちゃ多いのね、このキリスト教会はね。もっとね、真理のための会議主義者、会議のための会議主義者ダメよ、論外よ。神の真理を追い求めるための会議主義者に、なってね、ベレアのような人たちになってね、使徒パウロの言ってることが本当かどうかちゃんと旧約聖書で調べるような人々の集まりなんだけどね、思考停止ですよ、はっきり言ってしまえば。イデオロギーですよ、ただの。キリスト教のね、何々教派のイデオロギーですよ。ちゃんと調べないと。なんで調べないんですか？なんで鵜呑みにするんですか？使徒パウロよりも偉い人いるんですか？キリストしかいないでしょうか？キリストよりも、ね、私たちと比べたときに、媒介になるのは使徒だけでしょ。人たちだけじゃないですか。パウロだけじゃないよ。ペテロだってそうだしね。他の人たちもそうじゃないですか。聖書に収められている登場人物の教えすべてがそうですよ。生き様すべてがそうですよね。それが規範でしょ、私たちの。その規範を否定してリベラリズムに堕落するとか。ね、なんかこう、聖書の教える対人関係というよりも神の恵みを抜きにしたなんかこう、精神医学的な関係論とかね、教会で中心なのはそうではありません。第一コリントの7章の10から11節にすで、に結婚した人たちに、命じますって書かれていますけどね、ここの箇所はですね、結果はすなわち形は一様ではないということを覚えるべきであります。敵対関係の停止として憎しみ、裁き、拒絶の解除が最低限の和解となります。もちろんね、例えばそれが結婚した人たちが、本当は離婚しちゃいけないんだけど、初代教会の現実、そして現代の教会の現実ともつながるんですけど、現代の教会は初代 教会の教えを無視してですね、使徒パウロの教えを無視してですね、離婚者たちに対する定義を単なる罪人と断定してね、追放する傾向にあります、ね、ちゃんと で適応していってやってもですね、男女で差が出ます。男性の方が女性よりも差別されます、教会の中ではね。私はカトリック教会でね、まあいろいろ関与した時にね、司祭から直接言われましたからね、それね。なあ、まあ、カトリックの論理からすると、もともと結婚の史跡、婚姻の史跡っていうのがねありますからね、今までの結婚関係というのはもう無効っていうことになるわけではありますけどね、そういうの抜きにしてね、とある有名な司祭からね、まあカトリック教会に行ったとしてもみんなから白い目で見られますよというふうに言われましたからね。だからそのどこかの教派が絶対的に優れているところもあるし、相対的に劣っているところもあるんですよね。私はその相対的に劣っている部分で特定の誰かによって、まあ、結構その、ね、弾かれてしまったっていうのがありましたけども、それでも諦めないでねミサ行ってましたけどね、で今のね立場がござるんですけどもねでもね離婚者たちの結果は一様ではないんですよね。確率的に対処してないシトパールはね、敵対関係の停止は最低限の和解です。広い意味での関係の回復として許し合っていくことが必要な人々もいます。相互の人格を認めて肯定していくアドバイスが必要な人たちもいます。その、アドバイスの結果を見られる必要があります。断絶ではなくね、細くてもいいから親しい関係性を保つっていうことにも、ある人は、しぼくされていきます。それがシトパウロの方法ですよ。復縁と仲直りの状態が形式的に理解された後に、それが固定化されね、教義として固定化され、それらに限定されてしまうと、つまり離婚者イコールもうね大きな罪を犯した人であると、話しかけないどことか、ね、しぼくしないどことかってね、まあ、これはちょっとあまりにもあれですよね。キリストが罪人のために来られて、離婚者どころではない、買収婦の方々のために来られたところ、そのような方々、主税人という罪人の頭の人たちからもね、大好評を博してね、みんなから愛されたんですよ。大群衆。それだけ社会の排除の論理で、あるいは宗教の排除の論理で、この人たちは礼拝にふさわしくない、神信仰から遠く離れていると思った人たちをキリストはかき集めたわけですよ。っていうか、集めたわけじゃないけど、みんながキリストに救いを求めていったわけ。で、キリストは何ておっしゃってる？私が来たのは、健康な人のためじゃない。正しい人のためじゃなくて、病気なもの。ね。罪人のためにきっと来られたって。現代でも同じですよ。洗礼を受けたからって、罪から全く完全になるって言ってたら、そんなのね、どっかの中世の異端っぽくなっちゃうじゃないですか。神秘主義みたいなものになってね、他者と共有できないじゃないですか。そんなの教会じゃないですよ。キリストの教えに従う教会であるのであればね。ちゃんとその教えのまま頭で理解するだけじゃなくて、実際問題そのような罪人が来た時にね、どう対処するのかっていうのを神様から見られるわけですよ。教会では問題ないかもしれない、組織や制度では問題ないかもしれない、しかし愛の足りなさっていうものとか、その人に対する関与の薄さっていうものは神様は必ず見抜き裁きます。で、私たちの教会ではそういう人たちばっかり来た。つまり既存の教会では死亡不可能な人たちばっかり来た。罪人扱いしかできない。他の教会員の示しがつかないから来ないでくださいって言う人ばっかり来ましたよ。正直言うと。でもそれが聖書のイエス・キリストがなさったことじゃないですか？違うんですか？そういう人たちは、ここの教会もダメだった、あそこの教会もダメだった。って話を聞いてみれば非常にわがままな面もありますよ。だけどそれはなぜわがままになりますか？なぜ神の子がわがままになるかというと、愛されてなかったから、一度も許されなかった、ね、まあ毒屋に育てられたようなものだからね、わがままになってそれに対してさばいてたら一生キリストにつまずきますよ。キリスト教というよりはね、そうじゃない、受け入れてあげることでしょ。で、まあ一つの仕覆の仕方に、まあ、その限定されてしまうとですね、敵対関係のままにしておくことは否定されますけれどもね、そのなぜ敵対関係のまま あのそのうちにある恨みつらみは残ってしまうのかという本質を見逃してしまう可能性があるからね、私僕的なメスを入れていく必要があって、そういう人は大罪を犯した人であるっていうふうに言うのは簡単、この教会合わないからもう出てってください言うのは簡単、いたとしても話しかけないでおこうっていうふうにいじめるのも簡単、そうじゃないでしょ、そこに切り込んでってね、傷ついてるよねってね、許しの確信危うくなってるよねとか、なんでやらないんですか。で、私は以前の所属教会でそういう人が結構いたから孤立してるんですよ、そういう人たちに限って、ね、だからあの別に誰のお墨付きも得ずにですね、あの勝手にその人と友情関係あったからね、そういう人たちとあのつまずきそうな人たちに声かけてましたよ、ちょっと喋んないみたいな、ね、コーヒー飲みながら喋んないっつって、出るわ出るわ、ドロドロとした自分自身の悲しみや恨みやつらみやね、苦しみやね、教会から阻害されてることのね大変さで、それこそがそれこそが教会や奉仕者がやんなきゃいけないことなんじゃないの。私はそういうことを放牧と言っております。だから私たちの教会ではそういう放牧をしないように、もう24時間の牧会とかって、まあ結構ね若い時はやってましたけどね、夜中の2時30に電話来ても応対してましたよ。何命の電話にその教会の電話取られてるんですか。ダメですよそんなの。教会が24時間 やって、私たちのようなボンビー教会じゃなくてね、あの食うにも困るような教会じゃなくて、なんでそんな豊かな教会がねそういうことやれないのか、 何くじごじで上がってんだ、そんなの献身者でもなんでもないよ、そんな24時間いつだって自殺者が多いこの国なんだから、話聞いてあげないとダメでしょうかっていうようなね、理想を追い求めてね走ってきたけど、そういうことに理解を示す既存の教会は一つもなかったです、正直言うと。勝手にやってるみたいな感じで、それだけ、その身は全然見ないわけ。それで救われてった人何人いると思ってるんですか。それで他のプロテスタント教会やカトリック教会を紹介して喜んで私たちの教会踏み台になった奇跡を彼らは見ないの。自分の教会中心主義だから、自分さえ良ければいい、自分の教会さえ良ければいい、他の教会にいるくんだったら関係ないやって話でしょ、要はね。去年だって私たちの教会を通してね、カトリック教会に行きたくなったっていう人いてね、ああどうぞどうぞって嬉しいわってね言って送り出しましたけどね、入門講座も受けてね、まあ今年の復活徹夜祭でね洗礼受けたのかどうか、まあカトリック教会に任せてますから、全然あのそれはそれでねいいんですけどね、神様に委ねておりますので。ホセア書の2章の19節から20節、私は永遠にあなたと契りを結ぶ、義と裁きと恵みと憐れみを持ってあなたと契りを結ぶ、真実を持ってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知る。でここで契りを結ぶと慣例的に訳されておりますけど、原文ではあなたを妻とするという意味であります。で唯一翻訳の中で文語訳ではですね、とこしえにめとるという言葉が使われているだけです。でもね英語だとね比較的原文調でね、ほとんど私はあなたを妻とするという具体的な訳になります。ただまあ例えばですね、まあ代表的な NIV ですね、ニューインターナショナルバージョンではですね、ホセア書の2章の19節は I will betroth you to me forever っていう風になってですね、私はあなたを永遠に私の妻とするということであります。ちぎりを結ぶとかっていう抽象的な言葉は使ってないんですよ、日本語みたいにね。慣例なんですこれはね。だからちぎりを結ぶっていうのは妻とするっていう風にあの脳内変化してください。以上が神がご自分のために対してなされる和解であります。妻のように妻とする、妻のように愛するってことですよ。自分自身の一部のようにして愛する愛、これはそれは単なる関係の修復にとどまらない愛ですね。関係そのものを回復し、再びご自身のものとして迎え入れる、恵みと憐れみによる新しい関係の確立であります。これがキリスト者同士の中で起こらないとね、教会じゃないでしょって話、怠惰ですよそんな教会は。そしてこの神との完全な和解に預かることこそが私たちの交わりの根源であり、人との関係における和解もまたそこから生まれてくるのであります。だから神との和解、許し、ね、憎悪の解除っていうものがなされていない教会、キリスト者ほど他者に対して簡単に断罪したり、簡単にあなたの考え異端的だよねとかって言ったりとかね、簡単に議論、愛することよりも議論する、 与えることよりも受けることとか見返りを求めるっていうことにかあのそういう関係になりがちなんですね。関係は不成立になってしまう。そしてこの神との完全な和解に預かることこそが私たちの交わりの根源であるっていうのはそういう意味ですね。そこから人との関係を抜ける和解もまた、生まれてくるのです。さて本文には信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていましたと書かれています。神を信じていない人々でも大きな危険を犯しても子供たちを守ることは当然ながら存在します。当たり前ですね。それはね、そうでなければ幼稚園や保育園義務教育というシステムが社会的に設置することはないですからね。子供たちが好きというのとでもね大切にするというのには温度差があったとしても私たち自身がどんなにひどい親に育てられたとしても自分自身に命を与えてくれたことにはまあ普通の人だったら感謝しますよね。だって親いなかったらどんな毒親であったとしてもねあの自分はしあの生きてないんだから。異論があるかもしれないから事例を出しましょう。以前ね毒親に育てられて両親が計画離婚したね環境の中で育った人がいました。私たちの教会で司会の保守もなさってくださった、姉妹の話ですが心理的な後遺症を爆発させて他の教会に移ったことがありました。私たちの教会からね他の教会にね。その人は最後にねでもね言ってくれたんです。怒りながらもね爆発しながらもね私は非常にね腹立ってるけどでもねイエス様を伝えてくれたことには感謝してるってね怒りながら私に伝えてきた。これ忘れられないですね。その後信仰を捨てずにね自分の症状から逃げずにね私たちが伝えている福音にきちんと従ってね、現実逃避を私たちはまあね福音の観点から、排除しますからね直面しようねっていうふうに志望しますからね。その後彼女はね精神科の診察とカウンセリングを受けながらね、地域教会に通い続けているとのことです。自分で言ってましたし地域の教会の、先生からも、聞いております。それはね奉仕者として教会としては力を尽くしたけれどもそれでは不十分だったことを神の御前で深く悔い改めるしかしない日々を過ごした時もありました。一例ではありますけれどもこんなことね教会に奉仕するものだったらもういくらでもあります。事例なんてのはね言っていないのはプライバシー保護のためだしまだ早いなって言ってるだけのことだしね。それでも最後の感謝にはねありがとうってキリストを伝えてくれてありがとう、まあ、これ教派関係ないじゃないですか。私たちの福音宣教が無駄ではなかったとまあ慰められるわけですよ。だから人間関係ってのは好き嫌いじゃないんですよ。キリストにあるコイノニアなんですよ。キリストと共に預かる命なんですよ。そうでなかったらさお前のことを今まで面倒してきた俺たちの思いが分かってたまるかって反論してるところですよ普通だったらね。でもしない。他の教会他のキリストの体がどんな教会であったとしても正当信仰を伝えていってキリストを伝えて福音を語ってるのであるならばそこに任せて何が悪いっつうんですか。本人が選んだんですからそれを。キリストを信じて義と認められることが罪からの救いの出来事ならばモーセの両親にとって神を信じながら我が子であるモーセを命がけで隠して守ったわけですね。自分たちのことよりも大切な誰かを守ることこそ神に対する信仰に生きる両親のあるいは私たちのために祈り同じ信仰に共に生きてくれる神の家である教会の望みそのものなのであります。出エジプト記の2章の1節から2節。さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産みその子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいたと書かれている通りです。ステパノはこの箇所を次のように伝えています。使徒の働き7章の20節。モーセが生まれたのはこのような時でした。彼は神の目にかなった可愛い子で3ヶ月の間父の家で育てられましたがとね。モーセの両親は旧約でその子が可愛いのを見てと母親にとって良い視点で書かれておりますけれどもステパノはここに彼らの信仰的感覚を見ています。神の目にかなった可愛い子でって言い換えてるんです。旧約でも新約でも可愛いという言葉にはアスティオスという同じ言葉が使われております。上品で美しいという意味なのでステパノの説教の直訳は神の前でが追加されているため神に対して特別に美しいことでとモーセのことを描写しているわけですね。 で、両親がその子が可愛いのを見てというのは、一見外見を見ているという理由で、信仰の本質からの逸脱に思えるかもしれません。そのように読んで疑問を持つ人は、霊的感覚が非常に優れている、御言葉に触れている代表格であるってね、神様の御前で感謝した方がいいです。第一サムエル記の16章なんです。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。だけどもね、自分の愛する誰かに対して普通に美しいと思うのは自然でありますですね。両親の信仰はおそらくですね、神が彼らの奴隷状態、イスラエルの民の奴隷状態をご覧になり、いつの日か解放されるという約束を信じていたことに立脚していたと思われます。だから両親から信仰教育はモーセは受け取ることはできなかったけれども、その両親の信仰の系譜はイスラエルの民が奴隷状態から解放されること、私たち信仰者がキリストによってこの世から、この世の奴隷から、罪の奴隷から、義の奴隷と解放されていくということ、まあこれをこの型になっているわけですね。だからモーセはですね、まあ、その精神を霊的に受け継いでいましたからね、やっぱりその体質的にイスラエルの民に対して同情と、何か助けなければっていう気持ちがね、一回起きたけども、それに挫折したっていう経緯があるのは、僕は両親の信仰の結実だとは思いますね。で、一番目、アブラムに対する約束ですね。どういう約束を両親は信じていたのか。創世記の15章の13節から14節。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で居留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後は彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。まあ、ここでこれですね。そのまんまです。2番目、神が嘆きを聞き契約を思い起こされたということです。出エジプト記の2章の23節から25節。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。で、出エジプト記2章2節において、人はその子供を見て美しいと思ったわけですけど、ステパノはそれを神の視点で言い直していますね。さっきも言った通り、彼は神の前に美しい子だったのであります。モーセはね。だからキリストに対する信仰は、出来事の解釈を人間の感覚から神の視点に引き上げるものなんであります。まあだから旧約では人間の視点なんですよ。だけど、新約では神の視点に引き上げられております。同時にモーセの両親の信仰は神の約束に基づいた奴隷状態からの解放であったことは間違いないため、旧約の枠組みではですよ、信仰によってと書かれております。ヘブル書の著者によってね。ちなみに生後3ヶ月という状態はね、生まれた時の約2倍になった状態、ですね。で、あと首が座り始めるなど、身体機能が大きく成長する節目の時期であります。が、魔の3ヶ月間とも呼ばれております。魔の3ヶ月も呼ばれてます。脳と体の急激な変化でね、夕方から夜のぐずりがね、まあ、増えることがあるのでね、まあ増えるんです。母親は特にね、深夜の授乳で、まあ過酷な睡眠不足に陥ること間違いなしでございます。だからこのぐずりによって、両親がそれ以上隠しきれなくなりという状態になったのは、信仰の弱さじゃないんです。そういうふうに読まないでください。環境的に無理ゲーだったんですっていうことですよ。すべてを霊的事柄に還元しないでください。人間の身体を大切にし、その身体を大切にする感覚はキリストの受肉から出ているっていう理解を深めて、きちんとそれが信仰の弱さなのか、環境的に無理ゲーだったのかっていうことを識別しないとダメね、これね。だから至牧の時にその識別は行われます。だから自分勝手に判断して、信仰が弱いっていうふうにね、思い込んだりとかですね、環境のせいにして無理ゲーだから私は悪くないとかっていうふうに言うのはまだ、そのプロセスにあるってことですね。きちんと至牧を受けて、他者からの意見を聞いていく、識別を受けていく、共同識別をみんなの祈りの輪の中でね、聞いていく。出エジプト記の2章の3節。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスの籠を取り、それに歴世と樹脂を塗って、その子の中にいるナイル川の岸の足の 茂みの中に置いた。反対にね、すべて環境のせいに、職場のせいに、学校のせいに、社会のせいに、家族のせいに、配偶者のせいに、友人のせいに、教会のせいにするのは非常に簡単なことであるし、何かの誰かのせいにしていることを指摘されたらね、そういう人に限って逆上して爆発するのが私たちのわがままそのものでありますけれども、そうしないとね、なんで爆発するかというと、そうしないとね、自分自身を保つことが不可能になるからです。でも聖書は、あるいは教会の伝統は、自分自身を保つことよりも砕かれることを優先します。自分自身を正当化することじゃなくて、悔い改め、方向転換し、神に立ち返ること、神の国は近づいたというキリストの宣教の宣言にですね、一致させることを求めております。自分自身を保つことに何の意味があるんですか？世で立つことができるためですか、ね、私たちは世から決別して、それでも決別した状態の中でキリストにあって世に再発見されている存在です。世と迎合はしないけれども、世の中に置かれています。だから自分自身を保つって、神の前で自分自身を保つんだったらいいですよ。でも世の中に迎合して自分自身を保つのであるんだったら、それは妥協以外の何者でもない。しかしながら、信仰において捨てられても拾い上げる誰かが、どこかの教会が、善意に満ちた世の人々が必ずね、拾い上がれてくれることもあります。使徒の働き7章21節のステパノの説教では、ついに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ、自分の子として育てましたと書いてあります。この捨てられたという言葉は、ギリシャ語でエクティシミーで、外に置くとか外に置いて委ねるという意味であるね。単にゴミ置き場に捨て去るという意味ではないことに注意したいですね。そういうことじゃないです。外に置いて両親は委ねたんです。モーセを捨てたわけじゃないんですよ。隠しきれなくなって捨てたんじゃなくて、外に置いて神に委ねたんですよ。これはね、原義的には。出エジプト記の2章3節、先ほど読んだ箇所でありますけどね、そこをもう一度読んでいただいて、だからステパノによれば、モーセは捨てられたのではなくて、外に置かれ神に委ねられたんです。決して両親の信仰の弱さに基づく、私たちの信仰の弱さに基づく行為ではなかった。今という時に主はあなた方に、皆様方に、私自身にも語られる言葉として覚えておきたいことはね、あなたの信仰が弱いからこうした明日じゃない、そういうふうには神様見ておられない。何か あってもなくてもね、そうでなければ信仰によってとは言えないでしょうが、ヘブル書のね、著者がね、信仰によってね、両親はって言えないでしょ。ただの幼児をね、外に、ただ外に遺棄したことになってしまうでしょうが、そうだと信仰抜きだったら。さらにモーセの両親について、また王の命令を行えなかったからですとも書かれていますね。王はどのような命令を出したんでしょうか。まあ、これは皆さん方で読んでいただきたいんですけど、出エジプト記の1章の15節から22節に、命令が書かれております。ヘブル人の、女の出産を助ける、助産婦たちですね、シフラと、プアにね、命令しましたけど、この助産婦たちが命令を守らなかったゆえにですね、改めてファラオが、全てのために、命令を下して、生まれた男の子はナイル川にみんな投げ込まなければいけない、女の子はみんな生かしておかなければならないというすごい命令を出してしまった。で、ここで両親の行動は主の命令に逆らって、モーセを3ヶ月間隠してい、いましたけれどもね、あ、主の命令、王の命令に逆らってね、隠していたが、ぐずりで隠しきれなくなって、王の命令に逆らわないようにモーセをナイル川に流して神に託したんであります。これね、王の命令に沿ってるんですよ。実はナイル川に流せって言ってるけど、モーセは両親の信仰の庇護下にあったから、両親の信仰からすると、我が子を手放して神に委ねるというのは死ぬほど辛いことなんであります、ね、どこの世界にさ、子供が死んでもいいって、ね、川に流していいなんていう人がいるんですか、普通の意味ではね。あなたの配偶者が、恋人が、親友が、両親が、家族が一人でも失われたら、自業自得だと笑う者などこの世にいますか？普通だったらいないでしょ。いたとしたらそれは問題ですよ。死ぬほどの悲しみを手放して神に委ねたのはね、なぜそういうことが両親ができたのか。命の主権が自分たちにではなくてね、神にあると信じたからです。ステパノの説教は命がけでありました。弟子たちの証も命がけでありました。で問うわけです。私たちはどうなんだ、命がけなのかいって。主から託された証明に取り組むとき、キリストが命を犠牲してくださったと信じながら取り組んでますか。 それでもキリストにおいて神を諦めずに礼拝し続けてますか？ヨブ記の1章20節から21節。この時ヨブは立ち上がって上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で反対から出てきた、また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られて、主の皆は褒めべくない。お祈りします。恵み深い水天の父なる神様、私たちは裸から生まれ、そして裸で神の国に至ります。主よ、どうかそのプロセスの間、この地上の人生において、モーセの両親がそうしてきたように、神に委ねる信仰をもってして歩んでいくことができるように助けてください。この御言葉を、キリストの言葉として率直に受け止め、命を共有する交わりがさらに、私たちの教会で、深まっていくことができますように。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。